取れてるんじゃないかな。
本当。
うん。
始まったのとうとう。
始まっちゃったね。
ちゃったね。
始まっちゃったよ。
始まっちゃったのにさ。
うん。
一回目ですよ。
一回目だね。
二人ですよ。このどうしよう感どうしよう
多分まあ言うてしまえば、
はい、
ねえ、
うん、
この前までやってたさ、
はいはい、
やつを含めてもさ、
はい、
我々初ですよ。
初ですよ。そうなんだよ、ね、この二人でやるっていうのが ねそう初めてなんですよね、何気に
100をカウントしてもね。
はい。このどうしようか
っていうのが、1回目ということで。
ということで。なんか逆に初々しい感じするよね。
そうだね。
いやー、ねえ。
まさかの。
そうそうそう。いつでしたっけ？前のラジオが終わったのって。夏？
いつだっけ
?7 月とかそんなもんですよね。
そうだね。
うん。なんかこのね、12月になって復活した、長い、はい、長い夏休みですが。
そうだね。夏休みかな。
ねえ、長かったね。いやー、まあいろいろね、
うん、
この半年。
はい。
やってきた、いろいろやったと思うんですけども、まあその辺はね、まあ、この後のトークでちょっと話していきたいなと、はい、思っております。
せっかくなんでね。
せっかくなんでね。
はい。
じゃあね、気分新たに、ちょっとやっていきましょうか、う
ん、よし行こうか
行きましょう、うん、うん。それでは、それでは、タイトルコール行きましょう。
おう。
行きますよ。
はい。
くるくる系の、仕方がないラジオ。はい、始まりました。
もう一回行く？
もう一回行こうか。
もう一回行く？
ね。それではタイトルコール行きましょう。せーの、
うん、
くるくる系の仕方がないラジオ。まあ、仕方がないということでね、我々。まあ、じゃあ、ちょっと自己紹介しましょうか。
はい。
はい、皆さん、初にお目にかかる方は、初めまして、お久しぶりの方は、ご無沙汰しております。
はい。
くるくる系のメンバー A4 と、
くるくる系のメンバー涼です。
はい。今日は二人でお送りしたいと思います。
はい。
じゃあね、まずね、この番組、配信なんですけれども、はい、どういったことかっていうことをちょっと説明しますと、
はい、
我々がですね、ちょっとラジオがしたくて、したくて、したくて仕方がない、メンバーがお送りする雑談系ラジオでございます。う
ん、はい、噛んでないよ。
噛んでないよ。
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 噛んでないですよね。
ねえ、噛むって何？噛むって知らない。たまらがないんですよ。
また噛みそうになったけど。
ちょっとね、ごまかせなかったね。大丈夫なんだよ。その辺編集でなんとかできんだよ。
そうだね。若干言いづらいのかもしれないね。
ね。
うん。したくてしたくて仕方がないみたいな。
そうそう。したくてしたくて仕方がない。
はい。
はい。で、メンバーがですね、他にもリーダーとかね。
うん。
あと、女性もね、
そうね、こう一点とね、リーダーがいますからね。
いるんですけれども、なんでいないのかっていう話をちょっとしようか。
どう？
あのね、まあ忙しいんだよね、お二人は。
そうだね。
うん、何気に。あの、大ちゃんに関してはね、うん、あの、とうとうね、社会復帰をしようかとね。ちょっとね、そこのね、兼ね合いでね、ちょっと忙しいらしいんですよ。
う
ん、
そうだね。
うん。で、シンクさんはシンクさんでね、なんかイベント女子だからね。
そうだね。
うん、ちょっとコスプレイヤーさんなんですけども、うん、
やっぱ作るのが忙しいらしいね。
らしいね。
うん、
なんかもう月にもう5着とか。
それはさ、
ね、
それはすごいよね。
すごいよね。
月にさ、5着も着る機会ってあるのがすごいよね。
うん、すごいよね。
1週間に1回以上だよね。
ね。そんなね、方がね、ちょっとね、第1回目なのにいない。始まっちゃっていいの？という。
そうだね。そうね。もうこれから忙しくなるんだろうね、多分ね。
ね。年末だしね。
そうそうそうそう。イベントたくさんだろうし。
そうそうそう。ねえ。まあ、1回目なんですけれども、今日は、この暇な2人でお送りしたいと思います。
ちょっと。まあまあ、引きはできませんが。
さらっとね。
暇な二人に。
まあ、2回目も3回目もそうなんのかな。
ああ、そうかもね。
ねえ。なんですけれども、どうぞお付き合いください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。帰ってきた最近どうのコーナー。
あー、イエーイ
ど
う
も、
そういうこと
ということでね、
はい、
最近どうねえ、最近この半年どうのコーナーですよ。
そう終わった後からどうみたいな感じだね。
そうね、じゃあちょっと振り返ってね、ここの空白の半年を、
あ、そう
ちょっと振り返ってみたいと思いますけど、
ね、どういうことがあったかなっていうの ね。
そうですね、
はい。
最近どうですか？
あ、僕から？
うん。
あ、最近ね、うん、やっぱり、一番印象に残ってるのは、
うん、
天竜源一郎選手の引退試合を見に行ったことかな。
お、あれですよね、プロレス。
そう、プロレスのね。
両国でしたっけ？
そうです。
ねえ、どうでした？
いやー、うん、やっぱり、最初ね、見に行く前は、
うん、
まあ不安の方が大きかったんだよね、どうしても。
お、不安ですか。
うん。もうどうしてもさ、
はいはい、
もう最近の試合を見ててもさ、
うん、
もう体がね、動かなくてさ。
あー、おいくつでしたっけ？
65。
65？
そう、65。
65で現役だったんですか、あの人。
そう、現役で、
うん、
その、ずっとね、
うん、
やってきて、ってなんだけどさ、
うん、
やっぱり、ここ数年ね、試合を見てるとさ、
うん、
もうね、チョップがね、やっぱ一番代名詞は、ね、うん、逆水平チョップなんだけど、
あ、はいはいはい。
そう、チョップもね、もう、ね、全盛期みたいにもう腰から入るようなチョップじゃなくて、もう腕でしか振れない。っていう感じのさ、
あ、わかります。
まあ、どうしてもね、多分ね、足腰がね、
うん、
もう動かないんだと思うんだよね。
へ
っていう状況で、
うん、
しかも対戦相手が、
うん、
現今のプロレスの業界のトップの選手とも言われる、
うん、
その新日本プロレスの岡田和親っていう選手、う
ん、あ、
28歳なんだけど。
28と65
の試合なんだけど、
ね、え、大丈夫なのそれ。
そうそう、だからそうなったんだよ、やっぱり、
ね、あ、そういう意味で不安なのか。
そう大丈夫なのそれっていう感じでね。
すごいカードだねそれ。
そう、まさかね、こういう風になるとは思わなかったものでさ、
うん、
しかも、
うん、
一番最後の試合であり、
うん、
うんうん、ね、本当に一番最後の試合が、うん、現プロレス業界のトップの選手と、
うん、
でもシングルマッチということで。
ああ、シングルか。
僕は普通だったらタッグマッチにすると思うんだよね。引退試合だし。
ねえ。
その、引退試合で岡田和親とタッグマッチで対戦して、
うんうん、
岡田のパートナーをフォールして勝つっていうの
が。ああ。
っていうのが普通の流れかなと思ったんだけど、
うんうん
まあ、ここに来て最終的にガチ勝負ということで。はいうん
だから、意地と意地のぶつかり合いみたいなんだろうね、きっとね。
そうそうそうそうそうそう。そう。だからそこでさ、
うん、
やっぱり、いろんなさ、
うん、
理由があるわけですよ。
理由ですか？
そう。うん、その中でも、
うん、
僕はやっぱりね、あの、うん、やっぱ天竜源一郎という男はすごいなと思ったのがさ、
うんうん、
もっとね、このね、初、なんか、いろんな、ね、ネットとかでさ、
うん
の記事のインタビューで、あったコメントなんだけど、
うんうん、
実際ね、これを言ったね、人は、時はね、
うん、
今からね、25年以上前の話なんだけど、
うん、
あの、俺はずっとね、時代の流れの中にいたいんだって。
うん、
で、同じ時代に生きている人とは全員やってみたいっていう。
はぁ。
で、何年か経った後に、
うん、
あのさ、あの選手はどうだったんですかって聞かれて、
うんうん、
誰かとかね。
うんうん
いやー戦ったことないんだよっていうのを言いたくないっていうんだよ。
はあ、なるほどね。
だから今いる奴らとは全員やってみたいっていう。
うん、
っていう発言があって、
うんうんうん。
で、その発言があった時から、
うん、
もう、その、今、全日本プロレス、新日本プロレス、いろんな団体っていう、
うん
う
んうん、
その、すべての団体の枠を超えて、
うんうんうん、
とにかくその時のトップ選手と試合をするっていう、
うん、
この言葉を有言実行してきてさ。
それ25年前のその言葉を有言実行してきたわけですか？
そう。
はあ。
それで、普通、うん、まあこんなことしないだろうっていうこと、
うんうんうん、
だからそれも、そういう言葉も含めて、
うん
だから、やっぱ一番トップの選手で言うと、アントニオ猪木ともやってみたいって言ったりとかさ。
はいはいはいはい。
その時の、
うん、
時のね、振り幅がすごくてさ。
うん、
その、実際に戦った時っていうのは、1994年なんだよね。で、その一番最初の1月に、
うん、
東京ドームでアントニオ猪木と試合をして、
うん、
勝ったんだよ。東京ドームでね。
うんうん、
だけど、その、1994年の5月には、
うんうん、
同じ年の4ヶ月後には、
うん、
大仁田敦と、金網電流爆破デスマッチをやってるんだよね。
あ、そうなんだ。
そう。
いやー。すげえな。
とかね。
うん。
あとは、やっぱり女子の、神取忍ともシングルマッチをしたりとかさ、女子レスラーの。
あ、そうなんだ。あまり男女では聞かないけど、そういうのってあったりするんですか？
あの、ね、最近はあるんだけどね。
うん。
やっぱりそういう、なんて言うんだろうね。一対一の真剣勝負として。
うん。
あ、知らなかったということは。
うん、知らなかった。
ほ
ん
と、あのね。
うん。
画像を見たら偉いこと。
どういうこと？どういうこと？
その、カンドリ、うん、天竜カンドリ戦とかで、ねうん、ネットで探せば出てくるんだけど。
ほ
んと。
うん。
カンドリ選手ボコボコにされたりとかさ。常にやっぱりね、一対一の勝負で、うん、手を抜かないということで。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
今ちょっと見てもいいですか？
どうぞ。
ほんと？じゃあちょっと。
すぐ出てくると思うよ。
ほんと？
そうそうそう。天竜選手はね、やっぱりね、痛みの伝わるプロレスっていうのはね、
ああ、そうなんだ。
モットーにしていたもので。
へえ。
やっぱりそういうね、ごつごつした試合を、
うん、
まあ、実際ね、試合が見れたら一番なんだけどね、あるかな、わ、うん、かんないな、そこまでは。でも画像はあるんだよね。
本当。
うん。
これは、これは、
はい。
あれだね、なんかその、ボコボコにされたカンドリー選手。
うん。
例えるなら、
例えるなら、
北斗の剣で飛行疲れた、雑魚だね。こう顔がぐにゃーって歪って、もうまさに破裂しそうっていうぐらい。
途中ですね。
そうそうそう、途中ですね。
そう。
ボッコボコだね。
っていうぐらい、
うん、
やっぱり、どんな相手にも真剣勝負で。
いやーね。
行うっていうね。
うん。
ところですよ。
はー。ね、こう、また、何この別の一枚でさ、なんか、また戦ってる様子が別に。
ああ、はいはいはい。
これもね、カンドリさんも負けてないっすよ。
そう。やっぱね、カンドリ忍が、やっぱり負けん気が強いからこその、お互いのガチッと、ね、ガチッとしたシーンね、バチバチとした勝負か、いう風になるっていう、
プロレスっていうよりは、喧嘩に近いね。
そうだね。
うん。そうそうそう。ちょっとプロレスの域は超えちゃってるかもしれないけど。
うんうんうん。
うん。でもまた別の一枚でね、なんか、ほんと何年後かな?なんか、二人でこうなんか、ファイティングポーズとかしてね、なんかこう笑い合ってるところがね。
そうだね。
うん。やっぱりなんか通じるところあったんでしょうね。
そうだね。やっぱりあの試合は、話題にもなったからね。うん、そう、だからね、いろんな、やっぱりね、天竜選手の試合にはね、いろんな意味が込められてるんだよね。
意味っすか?
そう。
うん、
だ例えば、これもね、これは画像では出てこないかもしれないんだけど、天竜源一郎対、輪島って試合があって。
輪島、
輪島っていう人は横綱ね、元。
おお。
大相撲の横綱の選手が、
はいはいはい。
日本の、プロレスに転向してきて。
うーん、
で、天竜対その輪島っていう、選手、試合があったんだけど、その時も天竜源一郎がその輪島をボッコボコにしたわけですよ。
うん、
で、なぜそういうことをしたかっていうね。
うん、
っていうのを、やっぱり自分たちっていうよりはお客さんにアピールするってことがすごくあって、まずは、横綱でも、プロレスはそんなに甘くないんだぞっていうのを見せつけなければいけないと。
なるほど。
っていうのと、なんでそんなに輪島をボコボコにしたかっていうのは、横綱はそんなにボコボコにしても大丈夫、なんて言うんだろうね。その向かってくるからさ、横綱っていうのはやっぱりそんなやわな存在じゃないんじゃの、ないんだぞっていうのを見せつけるっていう。
あー、二つの意味でね。
そうそうそうそう。
そっかそっか。
っていう、やっぱ横綱への敬意も込めた、全力での戦いっていう。
はぇー。すごいね。
っていうこともやっててさ。
へぇ。
だから、今回のその岡田和親も、やっぱり最終的にはボコボコですよ。やっぱ顔と胸は晴らしてたよね。
あ、そうなんだ。
うん。
いやー。晴らすってことは結構打撃系中心なの?やっぱりその、さっきの逆水平チョップもしっかり。
そうそうそう、打撃がやっぱり多い。
あ、そうなんだ。
うん。
へぇ。
で、もちろん、
うん、
やってるってよりは、
うん、
攻めるというよりは、天竜選手は受けの美学があるので。
うん、あ、そうなんだ。
そう。やってやられてで、お互いにどっちが引かないかっていう試合。うん、
あー、いいですね。
そう。だから、相手も真っ赤だけど、自分も真っ赤だけどね。
お
ー。だから、チョップの得意な選手やったときは、
うんうん、
やっぱり胸からさ、
うんうん、
チョップっていうさ、攻撃なのにさ、
うんうん、
血が出たりとかね。
マジで?
そうそうそう。内出血とかを起こすぐらい、お互いにやり合うっていう。
へ、
だからもう赤いっていうのはもう紫色に近い形になる。
うん。
でもやっぱりね、そういう風にね、
うん、
プロレスラーは引いてはいけないっていうのがあるからさ。
避
けたら負けなんだっていう。あくまでも、相手の技を全て受け切って、で勝つというのがね。
ああ、いいですね。
チャンピオンの勝ち方であるという。
ああ。
ことから来てますので。
なるほど。
そう。だからやっぱね、そういうね、
うん、
体の心配を僕はしていたけど、
うんうん、
そういう精神的なところはね、何一つ変わってなかったから。う
ん、ああ。
しかもそういう試合ってするとさ、
うんうん、
相手にも映るからさ、
うんうんうん、
天竜がずっと倒れてる時でもさ、
うん、
岡田がさ、
うん、
手でさ、上がってこいよ、上がってこいよってジェスチャーをしてさ、
お
自分のさ、頬を張ってさ、もっとやってみろよって
なる、うん。ああ。いいっすね。
もっと来いよ、もっと来いよ、もっと来いよ、もっと来いよっていう。だから、ね、
うん、
最終的にはやっぱり、
うん、
ね、やっぱり、年のこともあるし、体のこともあるし、
うんうん、
負けてはしまったんですけど、
うんうん、
なんか、すごいスカッとした、
うん、
爽やかな。
そうっすね。
うん。
うん、だからもう、惜しいのはもう、これを見たさ、人もさ、うん、もっとできるんじゃないか、まだやれるんじゃないかとかさ、
うん、
思っちゃうかもしれないけどね。
そうだね。でもやっぱり、そこら辺でも限界だからやっぱり引退試合だったんだろうな。する。
いやでも、なんか話聞いててね、やっぱ見たくなった。
そうだね。やっぱりね、5回見たいね。
ねえ。
もしくは、生で見てたけど、
うん、
なんかいろんな人の実況と解説で見たいっていう。
ああ。いいっすね。
そうそうそうそう。うん、で、ニコニコ動画とかだと、
うん、
その天竜選手の弟子の人が解説とかしてたりだとかしてたからさ、
うん、あ、そうだったんだ。
そうそうそうそう。
へえ。
そういう実況解説付きのを見てみたいなーっていうのがあるね。
スポーツはやっぱそうですね。なんか実況解説ありきで楽しいとこはまあもちろんありますからね。
そうそう、それでもね見たいんだ、だからっていうのはある。
あるね、それは、
うん、いやでもこんだけやってもらえると思うね、
うん、
惜しいなー
うん
っていうよりは、
うんうん、
もう、ここでスパッとって感じだね、終わりっていうか。
うん、
未練も何もないってね、
うん。
ご本人が一番言ってんだよね、やっぱり、
うん、
その。腹いっぱいのプロレス人生だったって言ってるからさ。
おー、気持ちいい。
それずっと言ってんだよ。
うん。
天竜選手を。まさにその通り
っていう。なるほどね。
すべてを平らげた。
あー。いや、いい試合だったんですね、じゃあ、本当に。
よかった。
よかったね。
よかった。
なるほど。いや、ありがとうございます。
僕もね、だからちょっとね、うん、いろいろまた、
うん、
ね、
うん、
その、ね、65の人がそうやって言ってるんだからさ、もっとさ、僕としてもさ、うん、まだまだって思いたいよね。
ねえ。
っていう感じの影響を若干受けつつあります。
あー、いいっすね。
そうだよ。もう65だよ。まだ65だったんですよ。
そうね。
うん、
65か。
そうなんだよ。65で28歳に向きになって全力で喧嘩を売りに行って負けたんですよ。うん、で、ああ、負けたって悔しがるわけ。
いやー、素晴らしいね。
もうね、よかった。
うん。
うん。泣くっていうよりはね、みんなでもう最後は笑顔でお別れっていう。
ああ。いやー、いいですね。でも、なんか、何かしら後輩にもね、こう、影響があるといいですね。
いやー、あると思うよ。
うん。
うん。
なるほど。
だから、ね。
うん。
あの試合を見るとだけど、
うん。
多分、うん、相手選手、岡田和親の方の株も上がったと思うんだよね。やっぱりこういう熱い男だったんだっていう。
うん、
まあやっぱそういうの持ってるよね、やっぱり負けん気はっていう感じのさ。普段はクールを装ってんだけどさ。
お
うん、だけどやっぱり実際試合になると熱くなって、ほら持ってこいよ、持ってこいよって言うっていう。そこら辺やっぱね、天竜源一郎からの影響だと思うよ。
お
やっぱりそういうのをさ、これまで、これからの、
うん、
ね、今まで、そっか、天竜選手を戦ってきた選手に移っていくって感じだよ、うん、気持ちが。で、受け継がれるっていう。
そうっすね。
うん。
いやー、そういう人になりたいね、確かに。
そうだね、すごいね、やっぱり。もうすごいっていう言葉しか出てこないからね。だからね、もう試合は引退したけど、
うん、
やっぱ、トークショーとかあったら行ってみたいね。
あ
そのさ、
うん、
言ってたじゃんか、その、誰々選手はどうでしたかっていう聞かれたらさ、
うん、
っていう風な話で、
うん。
で、逆にさ、いろんな選手とやってるからさ、
うん、
この選手どうだったんですかっていうのを聞いてみたいよね。
お一番聞きたいの誰？
あー、どうだろう。でもやっぱり今だったら岡田選手とやってどうでしたかってこと。
あーね。
うん。
そこ、
実際に戦った人から聞いてみたいっていうのはあるね。それこそさ、アントニオ猪木からさ、
うん、
岡田和親まで知ってるっていうのはやっぱりね、すごいことで。
ね、
もう、猪木に勝って馬場さんに行く、馬場に勝ってっていう。
ああ、馬場さんにも。
そう、猪木に勝って馬場に勝って岡田に負けたっていう。もうこの、
うん、
ね、プロレスの世代で言うとさ、もう何世代もさ、
うん、
戦ってきて、何十年というさ、
うん、
世代で戦ってきているってい
う
のはやっぱすごいからね。
すごいよね。
うん。ぜひトークショーとか、うん、あのね、思ったよりね、聞けるから大丈夫だよ。
あ、本当？
声は。お話は多分ね、通訳とかいらない。字幕とかいらない。
そうですね、なんかね、半年ぐらい前だったかな、なんかね、うん、天竜健一郎のね、朗読会をね、
はいはい、
なんかやってたんだよね、ニコ生かなんかで。
うんうん、
そういうね、桃太郎やっててね、
うん、
意外に聞けるなっていうのはね、結構印象的。
うん、あとね、多分ね、うん、こっちがね、聞こうと思えば聞けると思う。
聞こうと思えば。
そうそう、頑張って聞こうと思えば聞けると思う。
あれだよね、言ってもこう、テンションが上がった天竜源一郎は聞き取りづらいけど、普段の、
そう、ね。そう、普段はね。
フラットの状態だったら、意外に聞けたり、
そうそう。
しかも朗読うまかったんだよね、何気に。
あ、さすが。
さすがだな、そう。何気うまかったのかね、面白かったんだよな。
これからも多分ね、メディアには出てくると思いますよ。
ですね。まあ、これからのね、活動、活躍を。
そうそうそう。
うん。また、フィールドはね、リングは違うけどね。
うん。
そういった意味で、ちょっと期待しましょうか。
そうだね。
はい。
っていうことがありました、私は。
いやー、なんか、濃い、ね、半年でしたね。
そうだ、ちょっとね、熱くなっちゃったね。やっぱり。
そうっすね。
うん、
僕か。
そうだね、栄養は何かありましたかこの間に。
そうですね、まあ、クルーラジが終わって、
うん、
引っ越しをね。
お
したじゃないですか。
はいはい、はい、しましたね。
ね。まあ、まさにこの、なんだっけ、仕方がないラジオ。
うん。
なんか、よくね、俺、くだらないラジオって言いそうになってやる。
まあまあまあ。なんか、そのうち、派生の名前が出てきてる。
そう。この仕方がないラジオ引っ越したわけですけども。
うん。
僕もね、まあ、プライベートで、リアルに引っ越しを。
はいはい。
はい。したんですよ。
はい。
それがね、それまでがね、ルームシェアをしてたんですよ。
うん。
ね、野郎とね。そう、野郎とね、5年ぐらい、そう。5年ぐらいシェアリングをしてまして。
はいはいはい。
あれが、まあ、まあ、劇団にいた時のね、先輩、うん、ちょっと先輩。
ああ、先輩と。
そうそうそう。シェアリングしてまして、
はい、
まあ、引っ越して、ちゃんと独立、もうね、ちゃんと独立しないとダメだなってところで、
うん、
はい、自立を目指して引っ越したわけですよ。
はいはいはい。
これが、まあ、ね、一人暮らし、1K かな、間取りで言うと。
うん。
まあ、快適。
一人暮らしって初めて？
初めてなんですよ、実は。
ああ、そう。
うん。
その、シェアの前っていうのは、う
ん、は、またシェア。
あ、それ、うん、そうなんだ。
それもやっぱ同じ劇団で、はい、代表を、が、一軒をポンって借りて、そこで、ね、4人、一緒に、うん、住んでたんですよ。
すごいね。
うん。だから、まあ、その、芸劇、劇団の運営とかも、まあ、お手伝いしたりとか、はい、まあ、シェアリングつってもね、まあ、まあ、ご飯食べたりとかも、おのおのだったりして、あとはもう、光熱費とか、家賃が折半だったりとかね。
はいはいはい。
まあ、そういうとこでは、うん、まあ、すげえありがたかったかな。
で、キッチンとか、風呂トイレは共同ってことだもんね。
そうですね。
そうだよね。
そうそうそうそう。
なるほど。
だからまあ、どこかしらね、やっぱり気使ったりね、しちゃってね。そこまでね。
そうだね。
うん、もうね、解放っていうわけにはいかなかったけど、
うん、
まあでも感謝はしてますよ。
やっぱり、一番、やったことない人間からしてさ、
うん、
思うのはさ、
うん、
やっぱりね、ああ、なんかいろんなさ、
うん、
あの、ね、いる、ね、ね、うん、一人でさ、
はい、
何かしらを処理したいときはどうするかなって思っちゃいますね、やっぱり。
そうですね。あそこ行くくん。
だってさ、
うん、
あれでしょ、
うん、
普通さ、
うん、
そういうさ、シェアの部屋でもさ、
うん、
鍵のある部屋じゃないよね。
うん。あの、ふすまだったりとか。
ふすまだよね、
普通。うん、そうそうそう。だから、ボーン
とかってさ、いきなり来たりとかっていう。もしくは、そういう時に出くわしちゃうとかっていう。
うん、うん。そこはね、まあ、うまいこと、かな。うん、まあ、ボーンではないけど、一応
音、ボーンではないよね。うん、
音はでも一応抑えられたりとか。
ああ、それはやっぱり自分でヘッドホンしたりとか。
そうそうそうそうそうそうそう。
だけどさ、やっぱヘッドホンしてると逆にさ、
うん、
パーンってきたの。わからないっていうさ。
あれでしょ、でも、一応、お部屋がさ、
うん、
一人一つずつ割り当てられてるから。
そうだね。
そうそうそう。だからすごいパーンっていうのは、あんまない。でしょあんまり。
ノックとかするってことかな、やっぱり。
うん。とかするし、そんなにね、うん、頻繁にコミュニケーション取ってるわけじゃないっすよ、普段から。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。部屋にいたいときは、もう自分でいたりして。
うん。
うん。あ、でもね、
はいはい。
その、前のね、その二人でシェアリングしてたときは、
うん、はい。
その相方がいるわけですよ。
うん。
で、相方の部屋を行くためには、
はい。
僕の部屋を、こう、経由しなきゃいけないっていう間取りではありましたね。
ああ、なるほど。
うん。玄関あって、まあ、キッチン通路があって、うん、僕の部屋があって、その奥に、相方の部屋があるっていう。
なるほどね。それだと、
うん。
こっちのリスクの方が高くなる。
高くなるという。でもね、それはね、うん、5年ぐらい一緒にいましたけど、うん、大丈夫でしたね。
ああ、なかった。
なかった。うまいこと。
あ、それは多分 A4 がうまいことやってた
んだ。そうそうそうそうそう。向こうはね、向こうの部屋に行く用事がないと開けられないから、
そうだね。
大丈夫ですけど、僕のお部屋はもう、ね、うまいことやっていけば。なんとかなる。そう、なんとかなるんですよ。
そうか。その間取りだと、
うん、
いや、そうだね、僕もやってみないとわかんないけど、でもやっぱり、
うんうん、
ね、気使うか開きなるかどっちか。むしろ。
むしろ。
まあ男だからしょうがないっしょ、みたいな。
うん、見たくねえなぁ、でも。
まあね。
そうですね。だから今はもうほんと、悠々自適に伸びた
わ、ね。そうね、やっぱり。
ね。
いや、快適なところの方がいいっすよ、一番。そう思ってるのが一番ですよ。
そうそうそうそう。そう、
この変なことを思わずにさ。
うん、ね。
隣がうるさいな、とかさ。うん、ね、いろいろね、うん、ない方が一平和っすよ。
ね。ほんとに。そうですね、あとは、あとね、そう。やりたかったことがね、やれるようにはなったかな。
はい。
掃除機がね、
掃除機。
買ったんですけども。
はいはい。
これがね、全自動掃除機っていうのかな、ルンバみたいなやつ。
ああ、丸いやつみ
た
い
な。そうそうそうそうそう。
はいはいはい。
あれをね、シャープさんのね、
はい、
ココロボっていう製品を買ったんですけど。
はいはいはい。
いやね、もうね、朝こう仕事に出るときこうスイッチをしていくわけですよ。
はいはいはい。
で、これ、ウィーってこういろんなとこ掃除してくれて、で、帰ってきて夜遅いんですけど、帰ってきたときに、その、充電器とかそういったとこに戻ってるんですよ。
あ、本当に？
本当に。
あ、すごい。
そう、すげえ賢くてね。すげえ可愛いの。
それ、押した後にすぐ戻ってたら面白いけど。うん、
あ、そういうこと？
あ、あ、かみたいな。
あ、お前サボってたな？
これぐらいなんかね、意志があったらね、ちょっとね、可愛いかもしれない。
可愛いかもしれない。
今日はいっかー、みたいな。
うん。そう、ね、帰ってきたら戻ってるし、やっぱ綺麗になってるからね。
うん。
うん。すげえね。 助かってる。
ちなみに、うん、おいくらぐらいでした？
あ、ちょっと高かったな。3万ぐらいだったかな。
あ、でもそれぐらいするよね。
うん。そうそうそうそうそう。
あ、でもやっぱそういう全自動のやつって楽なのかな。
楽。楽だし、帰ってくるのが楽しみ、本当に。
なるほど。
うん、綺麗だからさ。
はいはいはい。
そうそうそう。やっぱ散らかったまま出かけてさ、そのままだったらなんかちょっと、はっってなっちゃうけどさ。
うん。
綺麗だったらなんか、ほんと快適に寝れるしさ。
そうだね。
そういうとね、あとね、あとサボテンをね、
うん、
買ったの。
サボテン、
サボテン。
ね、誰かさんが枯らしたという噂が。
そうそうそうそう。サボ、
あれ枯れんのみたいな。
そうそうそう。
水やって枯れるってどういうことだ。
そうそうそう。水やって枯れるっていうね、伝説を作った。おかしいでしょってそう。メンバーがいるんですよ。そういうメンバーがね、そうそうそう、我々にはいてね。
そうだね。
ね。いやー、枯れる要素全くないけどね。
そうだよね。
うん。
水をあけてればね。
うん。
まあ、その水をあげて枯れたんだろうけど。
まあ、かわいいっすね。
花とか咲いた？
花はやっぱまだだけど、でも、新芽は出た。
おぉ、うん。じゃあ、これからってか冬に咲くのかな？
どうだろうね。どうなんだろう。種類にもよると思うんすけど。
はいはい。
一個がね、なんかね、ウサギの形をした、なんだっけ、バニーなんとかっていうサボテンと。
バニー？
うん。ほんとウサギの耳みたいにひょこひょこって出てて。
それはあれですか？別の表現したらアウトなやつですか？
いやいやいやいやいやいやいや、ちゃんとした表現だから大丈夫。
あ、ほんとですか？
大丈夫大
丈夫。バイハマ的な感じな。
大丈夫大丈夫。
ほんと？
うん。
あ、でもなんとなく、画像検索したらわかりました。
あ、ほんとですか？
うん、
うん、はい、そう、それとね、あと電磁波サボテンって言って、
電磁波、
ほんとほんと、電磁波吸収しますみたいなね。
え、マジで帯電すんの？違う
逆にすげえ、あ、そっか、あ、そうなのか。
だからもしかしたらそれ触ったらさ、
うん、
静電気が発生するんじゃない？違う
けど、それ欲しい。
なんかさ、常にパチパチっていうようなサボテンじゃない。
じゃない。
あ、そう。
うん。
あ、でもなんか。
うん。そう、なんか電磁波を、なんか。
あれ、逆にさ、
うん、
このサボテンってその静電気を発生させなくするとか、そういうこと？
あ、どうだろうね。あ、そういう意味での電磁波なのかな。
なんかさ、
うん、
画像検索してた分だと、
うん、
現代社会の様々な電化製品から放出される、
うん、
電磁波の中からあなたを守ってくれるって書いてある。
うん、そうそうそうそうそうそう。なんか急、なんかそういう、なんか、ね、パソコンのモニターとか携帯とかでね。
ああ。
そうそう、そこから出る電磁波を吸収して、うん、それね、育つかどうかわかんないけどね、やっぱりね。
はい。
うん、やっぱ大きくなったりとか、違う面
とか。うん。電磁波を吸収して
ね。そうそう。そう、悪い電磁波をあなたから守ります的なね。
ああ。
そういうサボテンを買ったりね。
なるほど。
うん。やっぱ愛着湧くね。本当に。
なんかいろんなサボテンがあるんだね。
そうですね。うん。と丸みを帯びたものとか、細長いものとか。
しかもそんなに、
うん、
ね、大きくないものまで小さいやつもあるんだもんね。
うん。ほんと、値段も500円ぐらいから。
あ、本当？
うん。買ったのが確か1000円ちょっとだったから。
ああ、はいはい。うん。
でもほんと愛着湧きますよ。
そうだね。
うん。
触ると痛いけどね。
うん、そこがまた良かったりするけどね。
なるほど。
うん。かわいいな、チク。あね。あい、あ、かわいい、こいつめまあ、
そんなこと。テレみたいな感じ。
そう。そうですね。
そうなんだ。そういうのもあるんだね。
うん。だからほんと家帰るのは楽しみかな、最近。
ああ、いいことじゃないですか。
ねえ。あと、引っ越し業者もね、結構安く。うん。1万円しなかった、
確か。嘘
ほんと。
安すぎ
る。でしょ？そう、りょうくんも昔さ、引っ越した時、うん、まあ僕とかとね、引っ越して。
あ、そうだね、お願いしました、ね。
そう。だいぶ安く上がりましたって言ってくれたけど。
そう。
これね、多少条件はあるんですよ。
あ、なんかやっぱあった。
うん、2両とかね。 あとはこう手伝ってくださいとかね。
ああ、そういうことね。自分も手伝うっていう条件、
うん、そうそうそうそう、
はいはいはい、
最初もなんかどれぐらい見積もりでちゃんとこれぐらいに抑えられてて、うん、かつ時間向こうのね時間指定、向こうが時間を指定して、うん、こっちがそれに合わせてっていう感じで。
なるほど。
ほんと1万円しなくて、ほんと最短でしたよ。あの向こうが到着して、
はい、
で引っ越し先のところの荷物を下ろすまで50分でしたからね。
早っ。すごい、
う
ん、早いな。
そう。だからそれまでに、来るまでに何個か僕はこう、行き来して、荷物をこう。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう。そう、こまごまとしたものはあらかじめ送っといてっていう感じで。
なるほど。
うん。
で、1万かからず。
かからず。
ちなみに、
うん。
僕の引っ越しの時もね、栄養いてくれたけどさ。
はいはいはい。
その時と比べるとだけど、
うん。
荷物ってどれぐらい違う？
ああ。いやでもね、極力捨てるようにはしたからね。
僕もさ、ものすごい捨てたんだよ、うん、あれ。
本当？
本当本当。だってさ、大きいさ、ゴミ袋でさ、
うん、
それこそさ、20袋以上捨ててんだもん。
あ、本当相当あったね。
そうそう。それはもう本当に邪魔なものばっかりだけどさ。もう捨ててあれだったんですよ。
あ、でもね、シェアリングから独立する、したじゃないですか。うんうん、だからなるべく冷蔵庫とか、
はいはい、
まあ、調理器具とかは、引っ越してから、買い揃えようとしたから、
うん、ああ、なかったってことか。
うん、そうそうそうそう。カーテンとかもね、ちゃんとこっち来てから。
なるほど。
うん。だからね、そういう意味ではそんなには、うん、多くないとは思う。
はいはいはいはい。
そうそうそうそう。あとは、実家にね、送るものを、例えば読まなくなった本とかね。
ああ。
もう、うん。あらかじめもう送っちゃって、そういった準備もあってね。
うん。
から、そんなには多くなかったですね。
そうか、そうか。うん、あ、それはびっくりだな、うん。僕としてはびっくりだな。そっか、僕、4、5万って言われたからな。
そうね。するよね。
うん。しては、そのタイミング的にもね、土壇場だったからってのもあると思うんで、ね、うん。
ああ、確かに。
そうか。
だから本当探せばいろいろあるっていうのは、
うん、
っていうのは。
そうだね。もっとやっぱ準備期間があった方が良かったなってやった時も思ったもん。
うん。
うん。
ね。あったな。何かとも準備が大事という。
そうだね。
ね。
それはやっぱりね、思った。
うん。くらいっすかね、僕の最近の、うん。この後半年の近況ということでは。
ね、大きな動きだもんね、
うん、
しかも。
うん。
そうか。それは、ちょっと、いろいろ聞いてみっくりした。そうか。なんか、それで軽く、ね、サクッと引っ越しできるのも羨ましいな。うん、
どうですか？あれから、引っ越しで。もう2年ぐらいでしたっけ？
2 年ちょっとだった。
ああ。じゃあもう更新費用も。
うん、したい。
おお。
出した。
まあ、快適っすか？
そうだね。やっぱり、普通は、
うん、うん。
閑静な住宅街だから、
うん。
いいんだけどね。
うん。
普通はね。
普通はね。
そうそうそう。
ちょっと特殊なんだよね。
ちょっとね、普通じゃない時は、まあよくね、警察、サイレンが鳴ってると思うっていう。大丈夫です。
大丈夫です。
慣れるものですよ。
ってな感じでね、長々とちょっと話してきましたけど。
例えば、たとえ、隣のマンションで、
はい。
なような男と女が二人で語り合ったとしても、うるさいと思って僕は扉をバンバンしますよっていう。
ひどい。
リア充失礼し。そんなロマンチックなことさせねえよ。
ひどいな。
っていう大人げないこともありました。
反発する
。いや、でもね、すると思うよ。
はい。
はい、以上です。
はい。エンディングでーす。
は
ーい。お疲れ様でした。
うん。
いやー、なんか、半年ぶりか。
そうだね。
久々だね。
そうだね、確かに。
でも2人というね。やったことのない2人っていうね。
やったことない、初めての2人だったね。
ね。なんですけども、じゃあね、じゃあお知らせをね、はい。うん。じゃあ、今日はちょっと MC なんでね、ちょっと読ませていただきます。
はい、お願いします。
はい。はい、くるくる K の、このラジオ、仕方がないラジオなんですけれども、メールやツイッターでのコメントを募集しております。
はい。
くるくる K のホームページにあるメールフォーム、またはツイッターアカウントの、ハッシュタグ、仕方がないラジオって、はい、ツイートをしていただきますと、
はい。
このね、仕方がないラジオの配信で、読ませていただきたいと思っております。
はい。
はい。そんな感じですね。
ハッシュタグは最初に、シャープをつけるのかな、
う
ん、
そうですね。シャープ、仕方がないラジオ。
で、はい、仕方がないがひらがなで、ラジオがカタカナ。
はい、そうです。
はい、そうですね。
ですね。
はい。
で、まあなんか、ね、まあ配信の感想ですとか、言っていただければ、嬉しいなと。
ありがたいですね。
ありがたいですね。
この方がありが、それがあると、とても嬉しいですね。
嬉しいですね。ねえ、じゃあ、実はね、こう、12月10日配信。
うん。
じゃないですか、
今回。あ、そうだね。
ね。今、そのね、12月10日。まあ、ちょっと、我々ではちょっと未来の話なんですけどもね。うん、実はね。
はい。
プロレスをね、見てるんですよね。
僕がお誘いして、みんなで行こうと。そう。A4 と大ちゃんと行こうと。
はい。プロレス行こうと。
はい。
どこに行くんでしたっけ？
道のくプロレスね。我々。
後楽園の。
そうです。後楽園ホールである、はいはい、毎年恒例、宇宙大戦争に。
そうですね。
はい。
またね、天竜源一郎とは違ったベクトルのね、プロレスを。
そうそうそう。
ちょっと見ようじゃないかと。
これもプロレスだよ。
はい。っていう、ちょっとね、企画を、はい、やっております。
ね、もし面白かったら、ちょっと感想欲しいな、永遠と大ちゃんに。
ああ、いいですね。もしか次のね、次の配信。そう、ね、その次の配信、あれですよ。12月24日なんですよ。
そうなんだ
よ。これはちょっと、ね。
そうだね。
なんかやんねえとなと。
この、うん巡り合わせみたいなね。
うん。うん、
あるからね。
そうそうそう。このね、ラジオ、おそらくこのラジオのね、タイトルの第1回配信、リア充しすべし。
いきなり。
そうそうそうそう。そこに繋がるんじゃないかと。はい、思っておりますので、また次回も12月24日の配信も、はい、お楽しみにしていただければなと思っております。
なんとか、ポジティブな内容にしたいね。
したいね。
その、クリスマスで言っちゃった。24日、ケーキがなぜかコンビニで半額で安かったよ、みたいな感じ。買ってきちゃったよ、っていうような感じの話をした。
ね、したい。
なんでかな、みたいな。明日になると多分日付がちょっと違うのかなみたいな。ね。その、狙ってる日付と。
はい。じゃあね、また、ね、この、仕方がないラジオ、
はい、
第1回、記念すべき第1回目でしたけども、はい、今後も、はい、ロングラン続けていきたいなと思って。
頑張りたいですね、やっぱり。
頑張りですね。
はい。
じゃあ、最後にお相手は、私本日 MC A4 と
ようでした。
はい、では次回配信も聞いてくれるかな。
仕方がないな。いいのかな。
かな。